ズナゲです。今回は、ポッドキャストの第3回目なんですけども、初の日本語ゲストが、来ていただきました。タムさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 B ボールミューズ専属ゲストのタムです。
専属なんですか？
専属ですね。
あ、嬉しいですね。ありがとうございます。
NBA ポッドキャスト数あれど、
はい、
タムの声が聞けるのは B ボールミューズだけという。
すごい、早速いきなりあのかなりお得な
、はい、
お得情報ありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。
ね、あの前回のポッドキャストで、あの、
はい、
公開したら、あの、
ええ、
ゲストに早速名乗り出ていただいて、
いや、あの本当になると思わなかったんでかなりびっくりしてるんですけど、
いや、あのもう逃さなかったです。そこをおっと思って。
そうなんですよ。あのそれでまあ協力できることがあったらしますよみたいには言ってたんですけど、
はい、
まあうやむやになるだろうなっていう期待が若干あったんですよね。まあ期待というか、まあまあこのぐらいの曜日だったら大丈夫ですかね、うん、みたいな話して、まあでも年末で忙しいしお互いの時間が合う時ですかねみたいな感じでうやむやになると思ってたんですけど、
次のじゃあ何曜日
大丈夫ですかってめちゃくちゃ早いと思って、オファーが。
そうなんですよ。やっぱこういうのってすぐやっちゃわないと、はい、やっぱりうやむやになっちゃうんで、
はいはいはい、逃す気がないなと思って。
そうなんですよ。もうじゃないと自分の性格的にもなんか結構後回しに物事をしがちなんで、
あ、
なるべくこう熱いうちに打てみたいな感じで。
そうですね。僕はもう口は災いのもとだと思って
ます、ね。災いなんですか？災いじゃないですか？
いやいやいや、下手なことを言うと本当に実現してしまうぞっていうことですね。
う
ん
う
ん、だから皆さんも気をつけて発言には。
はい。はい。そうですね。なので、はい、もしこれを聞いて、あのその後ツイッターでゲストに出たいとか言ったらすかさず、
本当になりますから皆さん、あの慎重にね。
捕まえに行きます、こちらから。
はい。
でもいや、ありがとうございます。こんな、
いえいえいえ、
あの1回目と2回目が全然なんか内容も雰囲気も違って、あの
そうですね、
うん、ポッドキャストのなんかこう方向性があんまり分からないのに出ていただいて、
僕もまさかあの、うん、前回が全編英語の回の後にね、日本人がこうね、うん、出ていく、この手持ち無沙汰感やばいなってのは思ってるんですけど、僕あのレイカーズのファンでもなく、
はいはい、
ナギさんの身内でもなく、かつあのリリースの告知とかもないんで、ゲストとしての要素を何にも満たしてないんですよね。
いやいやいや、いや全然あのお話をしていただけるだけで、
ありがとうございます、はい、そう言っていただけると。
いや、ポッドキャストとはね、おしゃべりをするものなんで、
はい、なので、はい、皆さんぜひハードルを下げてお聞きください。
ありがとうございます。
いえいえ、はい、
しかもそちらはあの朝で結構起きがけで、まだ9時にもなってないんですよね。
あの朝の8時台ですね。
すいません、なんか後ろでうるさくて。
あ、はい、大丈夫ですよ。
はい、はい、そうですよね、9時からって言ってたんですけど、あの週末なのにありがとうございます。早く。
いえいえ、最初10時からって予定で9時からになって、はい、あ、分かりましたって言って、はい、週末の NBA のスケジュール確認したら、うん、レイカーズの試合10時からだったんで、ははーんと思って。
バレました。そう。
これは確実に1時間以内に終わらせる気でいるぞと思って。
すいません。
いえいえ、とんでもないです。
なんかもう、マークさんの方の、はい、マークトゥナイトのポッドキャストに出させていただいたりしたんですけども、
はい、聞きましたよ、はい、
ありがとうございます。そちらはマークさんが結構なんだろう、すごい上手で、
ま、回してます
よ、ね、はいはいはい、はい、なので、はい、ついついなんか喋っちゃうんですけど、ちょっとこちらはなんか自信がなくてですね、あんまり。なのでそんなに、まあ、もしね長く話したってだったらそれで全然嬉しいんですけども、そこまでこう回す自信がちょっとあまりないんで、
はいはい、大丈夫です。 あれですかね、はい、僕への普通歌とか来てないですか、
うん、え？
あの、いや、まずはゲストはやっぱり普通歌が来てるものかなと思って、はい、うん、僕へのお便りとか届いてないかなと思ったんですけど、うん、特にないです
ね。な、告知してないですからね。
なるほど。
タムさん、
ね。なぎさん、タムさん、こんにちは、こんにちは、みたいなやつ来てない。
ああ、来てないですね。
来てないのか。
次回までには、じゃあ、来て、こんにちはって声合わせて言いたいですよね。
で、ステッカーを差し上げたいです
、ね。ステッカー作んないと。それまでに作る。ああ、かなり。
B ボールネーム、恋するうさぎちゃんにステッカーあげたいので、ぜひ。
そんな B ボールネームいいですね、B ボールネーム。
B ボールネームなので、うん、まあ、ぜひ、あの、今後は皆さんからの普通オタも募集していますけど、僕はまあ、次出るかわからないので、
いやいやいや、ぜひ。普通オタって何ですか？
あ、そうか、うん、ごめんなさい、そこですよね、
はい、
普通のお便りのことを普通オタと言って、いろんなラジオで読まれるやつです。ごくごくごくごく普通のやつです、うん、あのライブ行ってきましたみたいなやつです。
ネタとかじゃなくてってことですか？
そうですね、あの特にあの、うんうんうん、ものすごく普通な今度のシングルの発売楽しみにしてますみたいなやつです。
ああ、なるほど、なんか当たり障りのない感じ。
そうですね、まあまあ時間を引き延ばせるやつですね。
ああ、なるほど。へえ、普通歌っていうんですか？
まあ言ってましたね。僕もあんまりここ何年ラジオ聞いてないんで今は言わないと思うんですけど、わかんないですけど、はい、あの伝わるかなと思って言って伝わらなかったんで、うんうん、ここ丸ごと削除していただいてい
や全然編集なしで。
あ、編集なしなんですか？
まあよっぽどのことがない限り編集は
わかりました。はい、
はい、いや、あ、そうなんですか。ラジオは前は聞いてたけどあんまり聞いてないんですか最近？
そうですね、あのもともとラジオを聞く文化は全然自分の中になくて。
あ、そうなんですか。
で、うん、20代前半ぐらいの時にネットラジオに出会ったんですね、素人がやっている。
へえ、
それこそ2チャンネルとかでやってたもので。
それはじゃあ、あ、すいません、はい、それはもうじゃあ生放送ってことですよね？
生放送ですね、それを聞きながら、うんうんうん、その人の掲示板とかに、まあ、レスを書き込んでいくみたいな。
へえ、それって 何年ぐらいのことですか？2000年代、
2005、6年ですかね。
おお、じゃあポッドキャストがまだそんなに。
そうですね、デジオっていう名前に聞き覚えはちょっとなかったかなっていう。
デジオもかなり、うん、そんなに、
はい、
そんなに有名ではなかったですからね。
あ、
知ってる人は知ってるって感じだったんで。
ですね、だから自分はまあそっちの普通の FM とか AM とかじゃなくて、うんうん、その素人がやってる人のを聞いたり、うん、あとまあ自分も何回かやったりとかして、
あ
とはまあ自分がやるやつはもういいやと思って何回かやってやめたんですけど、うんうん、
へー、
ただその後まあちょこっとなんかラジオを聞くようにもなった時期があったんで、なるほど普通オタっていうのは便利だなっていうことだけが記憶に残ってたんですね。
へえ、あ、それはFM ですか AM ですか両方？
あ、 AM ですかね。なんかもともと好きな漫画の作者の作品がなんかアニメ化したんですよ、
はい、
でなんかアニラジってあるんですよ。なんかそのアニメを宣伝するためのラジオみたいなのがあるんですよ。
へえ、そういう、チャンネルっていうか何ですか？
まあ、チャンネルもそうなんですけど、うんうんうん、
あ、番組
なんかですね、なんか番組を宣伝していくインターネット放送みたいなのを聞き出して、原作が好きだったんで、そこからちょっとそういうのを、ラジオ聞くようになりましたね。
ああ、なるほど。
はい。
そうなんですよ。私もラジオは、まあ日本のラジオですけど、
はい、
アメリカに来てから、やっぱりなんかそういう日本のメディアをなかなか、なんだろう、に触れる機会が、まあ、テレビとかはもちろんだけど、
はい、
うん、なんかそういうのを聞きたいなと思って、で仕事中になんか聞くものを求めて、でポッドキャストとかデジオとかに行き着いて。
なるほど、
うん、でそれで今では結構日本の、AM の TBS ラジオのポッドキャストをよく聞いてますね。
ああ、僕と、うん、だからその芸能人とかがやってるのはあんまり聞いてなかったんで、なんかしら聞こうかなとは今ちょうど思ってたと こだったんです
よ。TBS ラジオいろいろあっておすすめですよ。
ああ、うん、なんか有名ですよね、うん、TBS ラジ
オ。そうそうそう、それで結構どうなんですかね、ポッドキャストとかもいち早くいろいろ配信してた気がしますね。
バナナマンのやつを聞いたことがあるかもしれないです、うん、バナナマンが伝わらないと思うんですけど。
ああ、でもあの知ってます、そのラジオのポッドキャストのせいで知ってます、
はい、ああなるほど、うんうんうんうん、なるほど、
聞いたことはあるかな、ないかもしれないんですけど、でもその、はい、ジャンクっていう枠があって TBS ラジオの、はいはいはい、多分、
はい、
深夜なのか、まあ、深夜に近いんだと思うんですけど、お笑いの人たちがやってる、多分日替わりで違う人がやってるの枠、ジャンクっていう枠で多分バナナマンもやってると思います。
あ、そうなんですね、うんうんうん、じゃあその曜日を聞けばいいですね。
そうですね、うん、だからそれで結構それでなんかおぎやはぎとかもしばらく聞いたことがあって、あ、はいはいはい、うん、でもなんかあんまりそのラジオでしか知らないっていうか
テレビで見ないから、ネタとかは知らない、ラジオを喋っている人ってことですよね。
そうそうそう、まあ我やってるのは分かるんだけど、はい、そのなんだろう、うん、見かけとかもなんか、まあメガネかけてるのは知ってるんですけど、うんうん、場合によってはだからバナナマンとかも名前知ってるけど見た目は分かんないです、はい。
そうですね、投げさんが日本にいた時はまだ全然あれですよね、うん、デビューとかはしてない、
ね、してないですね。
そうそう、結構90年代とかにいたんでしたっけ。
そうですね、一番、中高生の頃にいたのが多分一番なんだろう、はいはい、こうそういう芸能関係とか覚えてると思うんですけど、はいはい、それが92から98なんですよ。うん、
なるほど、大体広末涼子が天下を統一してた時
代ですね。そうそうそうですね、
ですよね、
はいはいはい、広末涼子
その頃、はい、
うんうんうん、
その頃はすごかったですもんね。
うん、すごかったですね、うん、
僕あの自分でブログを最近始めたんですけど、
はいはいはい、
大体そのぐらいの時代のことの思い出話ばっかりなので。
そうなんですよねそうだからそれでなんかはい、すごいなんか懐かしい感がすごいあって、あ、
ちょうどその日本にいた頃と投げさんがいた頃とマッチしてたんですね。
そうそうそう、タムとタム以外ですよね。
そうですね
すごい昨日
はい、
新しいのをアップされたんですか。昨日
収録日の昨日だから、あ、そうですね、フランス旅行編の3個目ぐらいですか。
あ、それまだ読めてないんですけど。
ああ、そうなんですね、
うんうん、はい。でもなんかそれ以外のやつとかも、はい、でもタムさん多分私より何歳か下だと思うんですけど。
多分そうですね。
そうですよね、はい、だけどやっぱりちょっとその被ってるところがあって、
はい、はい、
うん、そのポップカルチャー的なあれが。
あ、当時の、
うん、そう当時のなのですごいあれですね、うん、
そうですね、まあ毎回テーマがあるにはあるんですけど、それにかこつけて基本的に自分の人生を切り売りしてるだけのブログなんで、アメリカに在住歴の長い方にはネタとかが全然伝わらないだろうなと思ってたんですけどただ意外と、うん、まあ投げさんもそうですけど、
うん、
なんか読んでくれてる方もいるみたいで、
うんうんうん、
ありがたいなとは思ってますね。伝わってはいないでしょうけどね、う
ん、まあなんか伝わるとこと伝わらないところがこう
両方あって、ですよね、
うんうんうんうん、まあでもそれはなんだろう、年代とかよりはなんだろう、例えば、
はい、
琵琶早秀、
ああ競馬の馬ですね、
うん、競馬
の、
そうそうそう、競馬とかは全然わかんないんで、
はいはいはい、
そうなんだっていうぐらいの感じなんですけど、
そうですね、そこはもう本当に申し訳ないの一点張りでどうにかしようと思ってるんですけど
いやいやいや、でも面白かったですよ別に分からなくても、なんかこう、
はい、
タムさんの、
はいはい、
ブログの文章ってすごく、はい、なんだろう、こうディテールがすごいじゃないですか。
ディテールと言いますと、
うんうん、なんかこうなんだろう、こうすごいその光景が、当時の光景が目に浮かぶっていうか、はい、
あ、す
ごい細かいことを、
うん、
ディテールを書いてくれるから、それがすごい それがすごい嬉しい。
ありがとうございます。うんうん、それがすごい、いや僕も嬉しいですけど、本当に、うんうんうん、あのなんかブログを別にやろうとか思ってたわけじゃなくて、
うんうん、
なんかあの別のフォロワーの人に占いをしてもらったんですけど、
お占い、何占いですか、
なんだっけな、なんかオーラが見えるとか言われたのと、もう一個なんか別の種類のがあったんですけど、それでなんかあの、うん、インプットがすごい詰まってて全然アウトプットできてないみたいなことを言われて、
ああそれでなんか、まあ、ははは、
確かにそうだなと思って、あの中学校とか高校ぐらいの時の記憶が消えなくて、なかなか
消そうとしてるんですか？
ずっと溜まってるんですよ。いや消そうとしてるわけじゃないですけど、普通消えるじゃないですか、はい、上書きされていくと思うんですけ ど、うんうん、
ど
全然残ってるから、
はははは、
これはもうなんか吐き出したら消えるんじゃないかなと思って、アウトプットをしていくぞと思ってブログをやってみたのがまだ1ヶ月も経ってないんですけどね、初めてから。
へえ、それはツイッター上で占ったんですか？
そうですね、あのフォロワーの方、
ツイッター上でオーラが分かるんですか？
まあその辺は僕も何とも言えないところなんですけど、まあ、
すごいすごい気になるそれ
あのやって、うんうん、やりたい人って言われたんで、やってくださいって言ったらやってくれました、ね、
へえ、
はい、
へえ、すごい、そうなんですかあ
でもで何人か僕以外にも結構やってもらってる人いましたよ、
うんうん、本当ですか？はいはい、どうやってやるんですか、それは。
なんか、うん、あのとりあえず名乗り出たらやってくれたんですけど、細かい方法論とか僕もちょっと分かんないですけど、あ、まあ、リプライが来るのをただひたすら待つだけでしたけど、
僕は。あ、そうなんですか。へ
ー、そうですね、はい、なんか別に写真送ったりとか、そんな個人情報は全然必要ないってことだったんで、
う
ん
う
ん
う
ん、気軽にやってみました。
へー、
はい、
気になりますね。へー、そうな、なるほど。そう、なんかその競馬のあれもですね、はい、全然私
競馬
全然わからないながら、
はい、
私小1から中1までアメリカにいて、はい、で中1で、帰国して、で、うん、大学でまたアメリカに行ったんですけど、その中1で帰国した時には、はい、愛知県の普通の、田舎の公立の中学に行ったんですけど、
はい、
なんかクラスメートの男子とかが結構競馬好きの人がやっぱいるんですよね、うん、何人か。
そうですね、90年代って結構そのブームがあったんで、
う
ん、意外と子供とかでもあの、うんうんうん、競馬の話とかを当たり前みたいにしてて、僕中学校1年生の三者面談で、
うん、
あの担任の先生から、
はい、
あのタム君は、うん、あの学校とかあの勉強とか生活態度とかに問題があるわけではないんですけど、うん、あのいかんせん18歳、うん、あ、じゃあ20歳未満が買えないはずの競馬の話をしすぎるっていうふうに親の前で言われまして
ご両親は知ってたんですか、その競馬にハマってるっていうことは。
まあ、父親の影響なんですけど、三者面談に来たの母親だったんで、
あ、
まあ、平誤りですよ、母親としたら、ね、
なるほど。そうですね、競馬ってまあなんだろう、やっぱり賭け事っていうのが絡んでくるから。
そうですね、うん、結局
そういう意味で、
うん
うん、
よくないものっていうふうに、
うん
うん、まあ、女性の担任だったんですけど、まあ判断されまして、
あ、
ちょくちょくあの隣に急に来ては、タム君は馬券の裏を見たことがあるかいって言われて、
え？
え？って聞いたら、うん、あれは20歳未満は買えないことがちゃんと書かれているんだよっていう、
うん、
まあ、ぐうの音も出ない正論を、
うん、
何度も何度も言われるっていう。
あ、まあ、でも別に見る分には、ね、
見る分にはいいんですけど、うん、まあ、やっぱりお父さんに100円玉を渡してましたからね。
うん、あなるほど、
お願いだよと、
うんうんうん、へえ、
まあ完全に自分が悪いんですけど、
うん、まあでもやってみたくなっちゃいますよね、見てたら。
そうですね、うんうん、なんかまあ見てるだけでも面白いんですけど、うんうんうん、やっぱりなんかかけてると、まあ、応援する気持ちがより一層
引
き立つというか。そうですね、
うんうん、ああ、そうだからすごい不思議だったんですよ、そのなんで、まあ私もわからないから、
はい、
競馬と思って、まあ、でも流行ってたんですね。
まあ、そうですね、まあ、福島なんで僕、うんうんうん、競馬場がすごい近いっていうのは一つあったんですけど、
ね、ああ、そうなんですか。
市街地のど真ん中にドンってあるんで、競馬場福島は。
へ
え、はい、
なるほど、
っていうのがありました。はい、その頃はまだ NBA はちょこっとしか見てなかった時期ですかね。
なるほど。そう、 NBA の、
はい、まあ、
もう話を全然してないですけど今まで。
そうですね、開始15分ぐらい経ってるはずなんですけど、
はい、
多分ここを3分ぐらいに縮められそうな気はしますけど、
いや、
公開された時点で。
いや、いいんですよ、これで。
いいんですか。
はい、全然大丈夫です。はい、まあ、NBA のことも、そのブログでちょっと書いてらっしゃいましたけど。
そうですね、はい、出会い
というか、なんかちょっと途中みたいになってたんですよね。
そうですね、再び見始めたの何年か前なんで、まだ全然。
それは何がきっかけで
見始めたんですか？きっかけは僕が、ごめんなさい、ネット上で、はい、別のコミュニティで僕は大喜利をちょいちょいやってるんですけど、
はい、
で、まあ、やってたんですよ。で、なんかの大会みたいな時に大喜利のお題に対して投稿するわけですよね、自分のボケを。
はい、
で、他の人のも投稿されて、まあ、結果が出るまでどういうボケが並んでるのか見てたんですけど、
はい、
ものすごい長文のものが1個あって、大喜利なんですけど、はい、何十行とかあるやつあって、
はい、
それを見たら、なんかレブロンとハワードの、なんかドワイト・ハワードの、
はい、
なんかカンファレンスファイナルかなんかのことが詳細に書かれてるボケだったんです。別にそんなお題じゃないんですけど。
はい。
なんかドワイトがディフェンス3秒取られたかなんかのことをものすごいなんか情感こもって書いてた人がいたんですよ。
へ
え。あ、バスケねと思って、なんか、
そういえばみたいな。レブロン
っていう名、はい。レブロンっていう名前は、そのたまにスポルトとか、まあ、昔プロ野球ニュースって名前で番組やってたんですけど、フジテレビで。
はい、
その夜のスポーツ番組とかで、たまに NBA が一瞬取り上げられた時に名前は聞いてたんで、
はいはい、
そのレブロンっていう人が今すごいんだなってのは知ってたんですけど、それだけは。で、ちょっと興味あるかなとか思って、で、
うんうんうん、
動画サイトとかで NBA のゲームをやってる人とかのを見てて、
うんうん、
あ、ちょっといいかな、面白そうかなと思って、ちょっとそこで興味持ち始めた感じですね。
うーん、なるほど。
はい、じゃあ、だから、はい、
ブランクがじゃあ結構あったんですよね。
はい、すごいありますね。だから90年代の本当に後半、コービーがデビューしてから、コービーが、うん、2連覇するまでぐらい空いてるんじゃないですか。コービーのいいところが全部
抜けてるんですか。
ないですね。はい。だから、まあ、引退っていうことが最近発表されたんで、うんうん、あ、はい、お疲れ様でしたっていう感じなんですけど。
すごい軽い感じで。
そのコービーとの思いみたいな、アンチゆえのみたいなやつが全くなくて、
あ、はい、どっちもないみたい な,、
はい、たいな。そうなんですよ。申し訳ないんですけど。
もうじゃあ、あっさり、お疲れ様ですみたいな。
お疲れ様です。今後もセカンドライフを頑張っていただきたいなと思いますっていう感じなんですけど。
なるほど。珍しいですね。
そうですね。そうなんです。だから、
うんうん、
もう一回見始めた時は真っさらな状態で、もちろんジョーダンもいないですし、
うんうんうん、
残ってる選手もいないんで、
うんうんうんうん、
応援するチーム自体何も決まってなくて、だからどこを応援するか決めようっていうところで、自分でよし、ブルズにするって言って、ブルズを応援しだしたんですよね。
それはなんでブルズにするってなったんですか？
僕結構野球とか他のスポーツでも一人の選手から入ってそのチームを好きになるのが多いんですよ、
うんうんうんうん、
で、見始めた時に好きだったのが、最初はウェイドがすごい好きだったんですよね。
ウェイド、はいはい、
ドウェイン・ウェイドが、はいはいはい、まずはで、まあ、2006年ぐらいに優勝して、多分怪我かなんかしたんですかね。そんで復帰してまたすごいなってなってて、動画とか見てて、あ、ウェイドかっこいいなってなって、じゃあそのままヒートを応援すればいいじゃないですか、
うんうん、はいはいはい、
じゃあ次のシーズンから、じゃあこのマイアミヒートを応援しようかなっていうタイミングで、
うん、
レブロンとボッシュがやってきて、なんか我ら3人生まれた時は違えどみたいな誓いを、こう三国志みたいな誓いをやりだしたんで、
はいはいはい、
なんかこの状況を一からいきなり応援しますってなんかやりづらいなと思って、もともとヒートファンの人はもちろんいいんですけど、
うんうんうん、あ、なんかタイミング的にちょっと
そうですよ、なんかあの、一緒にこれから応援していくぞみたいな感じにならなくなってしまって、自分の中で、
うん、なんか乗っかった感がすごい。
そうですね、まあ別に僕レブロンアンチでも何でもないんでいいんですけど、なんかもうちょいなんかこうこれからっていうところをこう応援していくといいかななんて思ってて、で、その時ローズがまだ MVP 取る前だったんですけど、
ほうほう、
まあ、動画とかを見てて、ああいいなと、多分スラッシャーが好きなんですかね、僕ジョン・ウォールとかすごい好きなので、はい、1年タイミングが早かったらヒートのファンになってたかもしれないし、1年遅かったらウィザーズのファンになってたかもしれないですね、もしかすると。
へえ、なるほど、はい、
きっかけはそうですね、もう自分でブルーズにするって決めて応援しだしたっていう、今はもちろんもうずっとブルーズ以外は考えられないんですけど、きっかけはそんな感じでした。
なるほど、へえ。
ナゲさんはレイカーズはもうロサンゼルスに住んで出るからなんですか。
そうですね、はい、で、そうですね、でもまあ住んでても最初は全然見てなくて、で、旦那と、まあ、一緒に住み始めた時に、はい、まあ、そのレイカーズが、強くって2008年かな、
はいはい、
ファイナル行って負けた、ボストンに負けた時、
はい、
だからそれでやっぱり強かったっていうのもあって、その旦那がこう見てて、でそれで一緒に見始めたって感じですかね。
なるほど、
だからまあ
学生時代とかは全然日本にいた時とかは見てなかった、
見てなかった、
ロサンゼルス来てから。
はいはい、
なるほど。でもいいですよね、アメリカだと見に、まあ値段は高いんでしょうけど、見に行けちゃいますもんね。
そうですね、
結構日本から、まあ、ツイッターのフォロワーの人なんかも渡米してますけど、結構そこのスケジュール作るまでにお金とか時間とかかかってんだろうなと思うんで、なかなか。
そうですよね、だってそのためにこうね、着々と貯金して
ですよ ね、大変ですよね、
時間空けて仕事だったりなんだったり休んでって、
僕一回シアトルにホームステイに行くはずだったのが行けなくなったことがあるんですけど、その時はあのまだスーパーソニックスが多分あったはずなんで、なんかイチローの野球とあとバスケを見れるオプションがあるホームステイだったんですけど、結構なんかもしかしたら行ってたらそれで NBA に早くハマってたかもしれないなっていう残念さはあるんですけど、
そしたらサンダーファンとかになってた可能性
かもしれないです ね。ただあの、まあ覚えてますかね、投げさん、あの SARS っていうなんか空港とかですごい伝染してた病気、新型肺炎でしたっけ、
はいはいはい、
あれのタイミングの時だったんで、
それで行けなくなったんですか。
そうですね、あのこんな時に海外行ってる場合じゃないでしょってなって、あのホームステイが全部中止になったっていう、
すごい残念ですねそれ。
うん、最悪ですね。それ以来一回もアメリカ行ってないですから、
ね。でもじゃあ感染で来ようかなっていうのはあります？はい、ブルーズを見てみようかな。
行きたいですけど、ちょっと時間が取れないという感じですかね。取れたとしても、まあ一人で行くのはちょっとなっていう。もうさすがにあの20代と違うので一人でフランス行って迷ってる場合じゃないのででも同行者が興味ないとちょっと申し訳ないし、
あ、そうですよね、
バスケ中心になるのは間違いないんで、そこの兼ね合いですよね。だからバスケが好きな人と結婚するしかないですね。
そうですね、で新婚旅行に、
はい、で行くしかないですね、
そうですね、
ロサンゼルスとかも行ってみたいんですけどね、なんか良さそうなんで。
いいですよ、寒くないし。
イヴァン・バレンティンのアトリエありますよね、ロサンゼルス。
誰の？
イヴァン・バレンティン。
へえ。
っていうなんかチョコレート屋さんというかチョコレート作る人なんですけど。
ほうほうほう。
アメリカだと別にあんま無名ですか、もしかして。
いや、わからないです。
あ、そうなんですか。なんかあの会員限定でお店もなく通販もやってないチョコレート屋さんなんですよ。どうやって売るんだって話なんですけど。
どうやって売ってるんですか。
なんか
手売り？
会員限定でなんかハリウッド、あのロサンゼルスですよね、ハリウッドは。
はいはい。
近いんですよ。だからハリウッドセレブとか五つ星ホテルのスイートに泊まってるお客さんだけに売ってるチョコレートなんですよ。 それがなんかロサンゼルスにアトリエがあってそこで作ってるみたいなんで、
あ、そうなんですか。
いいなとは思ってるんですけど、まあ、まあ僕ハリウッドセレブの知り合いいないんで、うんうん、行っても買えないんですけど
行ってもなんかそういうあれじゃないってことなんですかね、あのお店ではないっていう。
お店ではないんですね、うんうん、まあ日本でもたまにバレンタインの時期とかに今年は来たかな、なんか高島屋のどっかとどっかでブース出しますとかはあるんで、たまに買えなくはないんですけど、なんかそういうのがなんかチョコレートでアメリカってあんまイメージなかったんで、
そうですね、
ロサンゼルスにそんなのがあるんだったら見てみたいなとかそういうのはあったんですよね、うんうん、レイカーズではなくなん
ですレイカーズも見てくださいよ、
レイカーズもそうですねステイプルズセンターも
うんうん、うん、いいですよ、
はい、
うん、
レイカーズどうですかって本当は聞きたかったんですけど、うん、なんでさんに、
はい、
聞きづらいじゃないですか。
あ、今年、はいはい、
率直にあれですかね、はい、怒ってます、
怒ってなんかすごい複雑ですね。
ああ、
うんうん、なんだろう、
あの、はい、うん、仕方ない部分もあるみたいな感じですか。
なんだろう、こうフロントとか、
はいはい、
コーチとかオーナーとかにちょっと怒ってる感じですかね。
選手ではなく、
選手ではなく
何、うんうんうん、どういう風にしていきたいんだみたいな、ちょっとそれは違うんじゃないかっていう部分ですね。
まあ、まあ、何がしたいのかがちょっと分かんないっていうのは結構大きいですよね、うん、
あの別にその明確にタンクしてるわけではないんですよね、
うん、
明確にしてますかね
分かんないですね、人によっては明確にタンクしてるっていうかもしれないけど、なんか
コービーを抱えたままそれは事実上不可能だと思うんですけど、僕はやっぱそういう問題でもなくやってんですかね、うん、
でもむしろ今のコービーだったらコービー出てくれた方がタンクできるっていう、
うん、
皮肉なことにっていう、うん、だから結構レイカーズファンは今日もなんかあのポッドキャストを聞いてたんですけど、
はい、
あの
はいはい、
あのESPN のスポーツセンターのスポーツセンターって1日に何回かあると思うんですけど、うん、その朝かな、はい、なんかの、司会やってるキャリーチャンピオンっていうあの女性のキャスターがいるんですけど、
はいはい、
あのロサンゼルス出身でもうすごいレイカーズ 大好きなんです
よ、生粋の、
はいはいはい、でその彼女と、アイスキューブってわかります、ラッパーの
歌手です、アーティストですよね、はい、うんうんうん、はい、
の、まあ、アイスキューブも、ロサンゼルスなんでレイカーズファンなんですけど、その息子が最近、映画に出たんですよ、そのアイスキューブがいた NWA っていうラップグループの自伝的映画、
はい、うん、その息子のなんとかキューブが出たわけですか、
そうそう、
そのアイスキューブ役で
そうそうそうそうそう、がでその彼もだからあのすごいレイカーズファン で、はい、だからその息子とキャリーチャンピオンがそのレイカーズとコービーについて話してるポッドキャストを今朝聞いてたんですけど、
はい、
うん、やっぱり2人ともなんだろう、こう複雑な気持ちっていうか、
うん、
うん、レイカーズ愛がすごいありながら、あ、でも将来はちょっと不安だよねっていうのが、うん、あって、すごいレイカーズファンの声を代弁してるなと思いながら聞いてたんですけど、
確かにそうですね、まあ、なんか変な話、低迷して結果うまくいっちゃうこともありますもんね、
そうそうそう、だからまあ
弾丸取ったスパーズじゃないけど、
うん、そうなんですよね、で、まあ、大学のあれはあんま詳しくないですけど、
はい、
でもそうだから大学の NCWA とかって見ます？
いやー、ちょっと見ないですね、
うん、私も全然見ないんですけど、それでもやっぱり情報が入ってきて、はい、ベン・シモンズっていう、
はい、ベン・シモンズ、
うん、なんか入ってきますよね、情報
43点ぐらい取ってませんでした、
うん、取ってましたこの間
ですよね、うんうん、はいはい、
でそれでなんかもうシャック以来の、まあ、シャックと同じシャックの母校に通ってるから、
ルイジアナ州立大学、
はいはいはい、
違いましたっけ、
そうそう、ね、L、うん、はい、LSU、うん、
LSU、はいはい、
でなんかいろいろ話題になってるから、 ね、だからでもどうなんですかね。
あのごめんなさい、僕名前とその活躍したってことしか知らなかったんですけど、うんうんうん、ポジションもセンターなんですか、ベンシモンズ。
センターじゃない、なんかフォワードだと思います。
ああ、まあ尺ぐらいもすごい選手ってことですね。うん、同じポジションとかではなく、
うん、40点以上で何リバウンド以上とか
が尺なるほど、
うん、そういうなんか測り方、うんうん、だったんですけどね、うん、でも。それもなんだろう、全然確実なあれでもないじゃないですか。
そうですね、うん、そんなコービーが引退してポコッと入って本当にコービーぐらいになるかって言ったらちょっと難しいですもんね、
うんうん、だしう、ね、別にレイカーズに来る保証
は保証は全くないですもんね、はいはいはい、
うん、だからね本当に何だろう、複雑ですね。
僕は単純にその今年のドラフトはともかくとして、うんうん、リアンジェロ・ラッセルとクラークソンとランドルいて将来が悲観的になる感じがあんまりわからないんですけど、不安なもんなんですか。別になんかほっといたらクラークソンがコービーみたいになると思うんですけど、なんないんですかね。
いや、その3人に対する不安っていうよりも
ではないんですよね、
うんうん、そうそうそう、それをなんかどうちゃんと
どういうふうに、うん、
生かせるのかとか、
うん
うん、で昨日もなんかあんまりツイッター見てなかったんですけど、ちらっとなんか見たらその3人を含むなんかトレードの噂があったりとかして、はいはい、と思って
ありましたね、嘘でしょと思ったんですけど、ね、人のチームながら、
はい、
いや全然意味わかんないんだけどと思って、え、誰取るのそれでと思って、
といないですよね、そんな
誰取るなら逆に納得できます、うん、3人を含むとして、
誰も納得できないですね。
誰も納得できないですか、うん、あ、なるほど、
うん、だから
KD とかでも全然ダメ。
なんか私としては今そうやってなんか KD を取ろうとか、
あ、もしもし、
はいはい、
もしもし、あ、大丈夫ですか、
はい、
すちょっとこっち途切れかけて
た、あ、そうですか、はい、すいません、
はい、
そう、なんか今そうやって無理してあの人取ろうこの人取ろうってなるよりは、
うん、
なんか育ててほしいなっていうのがあって、
うんうんうん、
でもなんかそういうのがあんまりやってきてないから、
まあ確かにその大物を FA で捕まえて成功してる部分はありますもんね、まあ、シャックなんかがそうですけど、
うんうんうんうん、っていうのがあるんで、なんかもう、うん、焦るで今どうにかしなきゃってなるよりはもうちょっと覚悟を決めて、うん、なんかこう地道にやって、
うん、
確実って、まあ、確実なことなんて何もないとは思うんですけど、もうちょっとなんかこう堅実にやってほしいなとは思うんですけど、
はい、
いかんせんレイカーズなんでちょっとどうかなっていうのはありますね。
そうですね、バイロン・スコットが今ヘッドコーチって、うん、
はい、
まあ来年以降いるか分かんないじゃないですか、正直、
うん、分かんない
です、ね、あれいるんでしたっけ、契約が残ってんのかな、
契約はあると思うんですけど多
分、あ、もしもし、
はいはい、
あ、すいません、
大丈夫ですか、
あ、大丈夫です、バイロン・スコットの名前を出した瞬間黙ったわけではないです、は
い、違います、
途切れただけですよね、
はいはい、
大丈夫です、
大丈夫、
めちゃくちゃ怒ったのかと思いました、びっくりしたNG ワード出したからすげえ黙ったのかなと思いました、びっくりした
違います、違います、
いや、なんかうん、ちょうどほら今ウォリアーズが、うんうん、ウォルトンが指揮を取ってるじゃないですか、
はいはいはい、
で、まあこんなん普通にオフにどっかのヘッドコーチに引き抜かれるじゃないですか、
そうですね、
うん、どうですウォルトン複雑、なんか結構イメージなんですけど、うん、レイカーズ時代になんか、まあ、記事で見ただけですけど、結構あんまりなんかファンからそんなに寵愛はされてなかった気がするんですけど、
まあなんどうですかね、まあそんなに選手としてすごいなんだろう活躍したっていうあれじゃないけど、うん、でも
来てくれるなら万々歳みたいな感じですか、
お、結構みんなルーク・ウォルトンをコーチにみたいな声が結構
見かけます、あ、待望論が、
うんうん、
なるほど、
見かけますね、どうなんですかねその辺、
それでちょっとでもウォリアーズが弱体化してくれたらいいんですけどね。
でもしなさそうじゃないですか。
それぐらいじゃしなさそうです、うん、
だってアルヴィン・ジェントリーがペリカンズに行った時にちょっと でもジェントリーがなんかオフェンスを全部あれしててみたいな、うん、なんかこう結構ちょっと心配の声がちょっとだけあったけど全然関係なかったじゃないですか。
関係ないですね。で、うん、スティーブカーいなくても関係ないし。
そうそうそう。いやでもあれは どう思いますか。あれはカリーがひたすらすごいんですかね。
いやでもだけではないですね。
だけではないですかね、うん、
僕はまあまあ数値的なことがあんま詳しくないんであれなんですけど、うんうん、それこそなんかよくすごくよく見る意見でなんかカリーがいなくても60勝はできるだろうけど、うん、ドレイモンド・グリーンがいなかったら50勝ぐらいだねみたいな100回ぐらい見た意見があるじゃないですか、
うんうんうん、ありますね。
ああいう、まあ、そういうところもあのやっぱ大きいのかなっ
ていう。確かに。
あとなんかここ数試合で言うと今20連勝ぐらい収録時点でしてるんですけど、はいはい、19でしたっけ
20
あのなんか
20行きました。はい、
日替わりでなんかラッシュの日とか、うん、バルボサとか あとクラークとかが、うんうんうん、なんか誰か一人すごい当たってんですよね。
そうですよね、うんうんうん、
なんだこれなんだこのプレータイムでこの数字みたいなやつが、うん、なんか毎試合一人いるから
うん、
そんなん勝つだろうみたいなずるいぞみたいな。
本当ですよね。なんか
ずるくないんですけど、うん、全然
ここが抜けてもっていうのなんか誰にでも当てはまるっていうか。
そうですね、うんうんうん、あとイグダラのスリーポイントがあんなに入るなんて聞いてないしそんな説明書に書いてなかったし、
なのにフリースローはすごい下手なんですよね。
なんでなんですかね。
わかんないですよね。あれすごい。だから
やる気はあるんですよね。当たり前ですけど
やる気はあると思います。うん、ね、そうなんですよね。すごい。いやでも本当になんか負けそうな気がしないですよね、うん、何連勝いくと思います。
今20ですよね、うん、記録が33でしたっけ。レイカーズの
連勝記録、うん、
はいはい
はいはい、
30。まあ、カリーの番号の30ぐらいまでいくんじゃないですか。カリー30ですよね。あれこれ間違ってたらすごい恥ずかしいな。
30だと思います。
30ですよね、うん、僕あのフォロワーの人に頼まれてカリーの4コマ漫画書いたから知ってもそれで覚えてます。
ああの電車のやつですか。あれ違うっけ。
電車、あそうですね、何個か書いたんですけど、あの
釣り革
それであのカリーの絵を描くときに、
はい、
カリーの背番号っていうかユニフォームどんなんだっけと思って調べて30ってフロント、うんうんうん、あの胸のところに書いてあったから、うん、あカリー30かそういえばって思った記憶があったんで、
うんうんうん、30ですね。
30連勝ぐらいするんじゃないですかね。あの対戦スケジュールとか全然調べずに喋ってますけど、
うん、今日は試合がなくて、うん、明日、トロント、
うん、
でその翌日ネッツ
ネッツに負けかけたんですもんね、一回。オーバータイムまで。
ああ、ネッツでしたっけ。
ネッツですね。最初なんか結構離されて、あ、ネッツに止められるのかと思ったら、勝っちゃいましたね。
なんか、想像がつかないですよね。だって、この間っていうか、その、クリッパーズとやって、ずっとすごい負けて、1クォーターで40点ぐらい取られた時。
あ
れも本当に最後の最後まで4クォーターまでずっとビハインドで、それでもまあ勝つだろうって思いながら見てましたからね、うん、
最後ちょっとムチ入れて終わり、突き放して終わりみたいな。やりますよね、まあ、ブルズも、
う
ん、まあ、ローズがいなかったんですけど、
うんうんうん、
結構終盤まで競ってて結局負けちゃったんですけど、8点差ぐらいだったかな、負けたんですけど、
はい、
やっぱり4クォーターの最後勝負どころで、
うん、
一気にやられた感があったんで、
うん、
強いなと思って、かといって50点差で勝ったりもするし、なんか自在かよと思って、
うん、なんかもう全部コントロールされてる感がありますよね。
まあ今年はしょうがないなと思って見てます
ね。うん、これは、
まあ、僕はあの応援してるチームが東なんで幸い。
ああそっか、そうですね。
まあ西は西でやってくださいよっていう気持ちになりかけてはいますけど、
うん、うんうん、そうですね。うちもやっぱりもう全然 ね、西の最下位なんで、
なんか、ああまあそうですね、
うん、そふーんみたいな感じで見てますね
ちょっと明確に敵意を持つところに行かないですよね。
行かないですね、うん、
順位があるので
、うん、悔しさとかはないですね、
まあ それ言い出したら、まあ、スパーズとキャブスぐらいしか敵意持てない感じになっちゃいますけど
本当ですよね。うん、いやでもブルーズどうですか。
はいはい、
ブルーズ
は今、うん、多分3位ぐらいのはずなんですけど、東の収録時点で、
うんうんうん